南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事なお敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに三仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無
本日は6月度のお講にあたりまして、皆様方には新人の真心を持ってご参詣をいただき、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。毎年のこの6月と12月は皆さん方の質問を中心にしてお香のお話をさせていただくということですので、今日はお寄せいただいた質問に順次で順番にお話を進めていきたいというふうに思います。で、その前にですね、17日のですね、この中国大会に参加される方、今のところ8名、私を入れて9名ですけども、まだ参加をしていただける方がいましたら、私が車を出して、この9名以上の分の人数でも行けるようになりますので、行かれる方はぜひ参加をしていただきたいというふうに思います。詳しいことはまたこのお話の後ですね、宇都宮さんの方から、お話をいただければありがたいというふうに思います。それから今日ですね、皆さん方に来月の7月の日程表を棚のところに入れておきましたけれども、7月にですね、アメリカの方へまた行ってこようというふうに予定しています。で、実は昨年の11月の10日にですね、キヌエ・ドビスキーさんという方、もちろん日本人の方なんですけども、キヌエ・ドビスキーさんとロシア系のアメリカ人の方と結婚をして向こうに渡りましたので、キヌエ・ドビスキーさんというふうにお名前なんですけども、87歳で亡くなられました。で、キヌエさんのですね、その遅ればせになりますけれども、ご葬儀の予定もですね、行く時の予定の中に入っています。それで、このキヌエ・ドビスキーさんは長く米国の中心者として、このお会式の申し状や私の説法や私の手紙や論文の文章とかを翻訳して英語しかわからない人々の信仰のために力を尽くしてくれました。私が日蓮大聖人の教えを現代の言葉に訳して、それで絹江さんに送って、それを絹江さんが英語に訳して、そして全く日本語のわからない アメリカ人に渡して、アメリカ人が理解できるかどうかアメリカ人と話し合ってくれて、その理解できない問題点をまた絹枝さんが私に連絡をしてくれて、手直しをして初めて一つの翻訳が出来上がります。途方もない時間と努力等を尽くしてくれたおかげで、多くの英語圏のアメリカ人が50年間にわたって翻訳し積み上げてきてきた足跡の資料を手がかりにして日蓮大聖人の仏法に援護してくれています。絹枝さんが亡くなったことは大きな損失で、これからどのようにしていったらいいのか私自身も途方に暮れています。でも絹枝さんの新人の志を引き継いで何とかしていかなければいけない責任が残された私たちにはあります。そうしなければ絹枝さんに心配させ悲しませることになりますので、本当にこれから改めて努力をして絹枝さんと同じ責任を果たしてくれるような人を見出していかなければいけないというふうに思っています。またこの三宝院で信仰されている皆さん方一人一人もかけがえのない一人一人で、それぞれ使命と責任を持っているわけでありますから、普段は当たり前の何気ないことのように見えることでも、そのことを毎日毎日続けていくということは一つとして当たり前のことはありません。どうか信心の信行学釈伏において自らの使命と責任を抱いて一人一人精進をしていただきたいというふうに存じます。でまたそのいない間ですね、日達聖人のご小灯会とか大木工とか宗教基礎講座とかですね、そういう日程がをずらさせてこのいただきますので、日程をよく読んでですね、このその時期にぶつからないようにしていただければありがたいというふうに思います。さて、それでは皆さん方の質問に準じてですね、お話を進めていきたいと思います。一つ目は、我々は日々信仰していても重視方法もあり到底成仏できるとは思えないのですがということなんですけども、私たちが信仰する中でですね、一番身近なものはですね、懈怠方法といって、この怠けてしまうということですよね。サボってしまうというようなこの方法があれば成仏できませんよということを、この仏は14項目にわたって私たちを戒めているわけなんですけれども、確かに誰もですね、重視方法にこの該当しない人は世の中には一人もいないだろうというふうに思います。しかしいつもお話申し上げるように、十戒五愚のこの命、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上、声聞、円覚、菩薩、仏というふうに、この十のこのそれぞれのこの分野の命というものがこの絡み合って一体となって、この私たちのこの命というものが出来上がっているわけでありますから、私たちの命の中には地獄の方法の命もあれば、仏界の正法、正しい法というものを信ずるという心もあり、 悪い、そういう地獄ガキ畜生の命というものを完全になくすということはできないわけですけれども、このいい命、仏のこの命でこの悪い命というものを包み込んでこの行く努力というものを私たちは絶え間なく生涯にわたってしていかなければいけないと、ああこんなことを考えてちゃいけないなということをこの仏の心でもって包み込んでこの生きていくということがこの大事なことなんだということなんですね。ですから、ああこんなことがあったらもうおしまいだというのではなくして、そういう間違った心というものが起きても、またそれを乗り越えるこの仏の命というものを自分の命の中にこの見出していくということがこの信心において大事なことなんだということなんですよね。例えばキリスト教やユダヤ教やイスラム教ではですね、その神に見放されて地獄に落ちたらもうそれでおしまいということなんですけれども、仏の教えというものは敗者復活ということがこの成仏に通ずるということが説かれています。どんなに地獄に落ちるようなことをしたとしてもですね、必ずその仏の命というものに対するこの縁を持って必ず仏になることができる、その道というものが閉ざされるということがないんだということが、この仏の命という仏の教えというものの中に、法華経というものの中に特にこの強くこの説かれてこのいるわけであります。ですからそういう心でこの信仰というものをこの大切にしてもらいたいと、方々の心を起こしたら全部が水の泡ですよというのではなくして、それを乗り越える仏の命というものを自らの命にこの見出していかなければいけないということなんですね。2つ目、松野殿御返事の御所全集の1386ページに、涅槃行には身は軽く法は重し、身を死して法を広むと見えたりとありますが、なぜ涅槃行にこの教えがあるのでしょうかということなんですね。涅槃行はですね、法華経の落ち穂拾いのお経というふうにこの言われます。今この刈り取ったですね、田んぼの実りがこうあって、その刈り取った後にですね、その後に落ち穂拾いをする農家の人なんていませんけども、昔はこのお役所さんはもう一粒でもこの年貢米に取られて、自分たちが食べるそのお米っていうものはもう本当にくず米のようなそのお米でも食べてその生きていかなきゃいけなかったわけですね。ですから刈り取りの後にそのまたこの田んぼをこの調べてですね、そして落ちている米があったならばですね、またこの拾い上げて、それでそれをこの自分の食料にするということをこのしてたわけなんですね。ですからそういう意味でこの落ち穂拾いというふうにこの言われて、つまり法華経涅槃経というのはお釈迦さんの遺言として一番最後に説かれたこの教えなんですけども、この涅槃経をこの一番最後に説いたから涅槃経が一番尊いんだということを言う人がいるんですけど、涅槃経は落ち穂拾いの教えで、法華経のダメ出し再確認のお経がこの涅槃経というお経なんですね。つまり改めて法華経が大事だよということをこの説いているのがこの涅槃経というこの教えでありますから、ですから身は軽く法は重し、身を死して法を広むということは、この法を広むというこの法は法華経のことをこの言ってるんですね。涅槃経のことを言ってるんじゃなくて、法華経はこの重いんだよと、 我々のこの命はどれだけ軽くても、この南無妙法蓮華経の法というものはこの重いんだから、自分の命の根本を南無妙法蓮華経の法と悟って、この信仰し生きていかなきゃいけないんだよということを、この涅槃経の中にこの法華経の大切さということを説くために、この示されているということなんですね。ちなみに恵方不恵人もこの涅槃経の中にこの説かれているこの教えだということなんですね。法によって人によらざれの法は南無妙法蓮華経の法華経のことを言ってるんだということなんですね。そのことが涅槃経に書いてあるということですので、涅槃経の中身は法華経と同じだということが言えるわけなんですね。その次に火炎上皇御所に、御所全集の985ページに、1には上皇、2には不上皇、上皇すらよくよく懺悔すれば必ず消滅すとありますが、ここに出てくる懺悔とはどのように捉えればいいのでしょうかということですね。私たちの命っていうのはですね、五分五分で、上合と不上合、定まっていることと定まっていないことと五分五分でこの私たちの命の中にこの混じり合っているというふうにこの仏教で説くわけなんですね。で、上合というのはですね、例えば生まれてきた国、これは生まれてくる人間には選べませんので、生まれてきたら日本だったと、日本人だったということになりますね。それから性別ですね、生まれてくる人間は男に生まれてこようとか女に生まれてこようということは選べないこのわけですよね。それとか親、兄弟ですね、兄弟姉妹、姉妹ですね。それから例えば学校とかですね、最近は越境入学とか、私立に行きたいとかいろんなことできますけども、大体そこの地域に生まれたらそのこの学校に行くということがこう決まってますよね。で、こういうようなものっていうものは本人が選ぶということがこのできませんから、ある程度も定まったものだということになりますよね。不上合というのはですね、就職とか、それから学校の成績とか、それはもう自分の努力次第ですよね。スポーツで言えば足が遅い子どもが一生懸命練習をして足が速くなるとかいう、この自分のこの努力によってこの変わってくるものですね。それが不上合ということなんですね。で、これが基本的には五分五分なんですけども、だけどもこれがこの不上合っていう努力の分が6になって、こっちが4になったり7になってこっちが3になったりというふうに定まったことなんだけども、自分の努力によってそれを乗り越えていくというようなことがその起こるわけですよね。 ですからこの上合っていうものはこの変わらないんだけれども、この不上合のこの努力っていうものによってこの上合っていうものを克服することができる部分っていうものが人間にはこの残されてるんだということ、そのことをこの言っているわけなんですね。 でこの中には皆さん方が生まれてきた家が真言宗だったとか禅宗だったとか念仏宗だったとか、そういうその生まれてきたらその宗教だったということもこの定合というものにこの定まってるわけですね。だけどその宗教では成仏できないということに気づいて、その信仰をやめるということはものすごい努力しなきゃいけない、乗り越えなきゃいけない問題がいっぱいありますけれども、その信仰というものをやめてこの日蓮大聖人様の信仰をしたということは、この不定合によって定まっていた定合を乗り越えたということなんですね。ですからそういうふうにしてこの懺悔すれば必ず消滅するということは、そういうことをこの意味しているわけなんですね。で、懺悔っていうのはよくキリスト教とかユダヤ教とかイスラム教で神に懺悔をすると、神父さんとなんか小さなこう部屋かなんかに入って、私はこんな罪深いことを考えていますとかやってしまいましたとか言ってその懺悔をすると、そうするとなんか許されるとかこの言うんですけど、そんなものを別に告白してもね、別に許されることじゃないです。やったことはやったことなんですから。創価学会の時にも幹部がね、何でも相談があったら言いなさいとか言って相談すると、もうみんなそのなんていうんですか、守秘義務なんて何にもなくて、もうみんなこのみんなに知らされちゃってですね、そのとんでもないことになったということを経験した人がいっぱいこのいるんですけれども、自分が悩みを告白したことによって、そのプライバシーが全部その公開されて、逆にたくさんの人を傷つけてしまったとかいうようなことをその経験したことがある人がいると思うんですけども、絶対にそういうことはあっちゃならないことなんですよね。相手の本当にその心の中でこの悩んでることっていうものは、この本当にこのその秘密を守ってあげなきゃいけないということがこの言えるわけで、世間におけるところの懺悔っていうものはその程度のことなんですけども、この仏法におけるところの信仰におけるところのこの懺悔っていうものは、過去の間違った宗教に対するその反省とそれを悔い改めると、二度とその逆戻りしないということをいうことですね。間違いっていうことの自覚、間違っている悪いっていうことのこの自覚ということは、二度とそういうことをしないように努力するということが懺悔であって、人に告白するということが懺悔とは違うということなんですね。二度とこういう間違ったことをしないようにこの生きていこう、信仰していこうということを考えなきゃいけないと。例えば真言宗なら真言宗の家に生まれて、真言宗もなかなか良かったよねというふうに考えるんじゃなくて、真言宗のこういう教えでは私たちは仏になれないんだということを二度と逆戻りしないように、この心に誓ってこの信仰していくということがこの懺悔するということなんですね。ですから私たちの一般の生活の中でもその謝るということは大事なことなんですけど、謝るということはその二度三度としないということなんですね。はい、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいよと言っていて、それで簡単にごめんなさいって謝りはするけども、簡単にまた元の木阿弥になってしまうということだったら、そのこと口で謝ってるけれども、その心や体で謝ってるということにはなりませんから、謝ってるということじゃないわけですよね。あの人は口だけだと、あの人100遍でも200遍でも謝るよというような謝りは、それは謝りとか懺悔とはこの違うということになりますね。信仰におけるところの懺悔というものは、二度あることは三度あるんじゃなくて、一度あったことは二度とないように この心がける努力をするということをすることによって、その情報であってもこの不情報によってこの乗り越えていくということができるんですよということをこの言っているわけなんですね。今男の男性と女性の性別なんかも問題になってますよね。仏教ではキリスト教みたいに、女は女の人、男は女の人で同性愛者とかそんなことはその絶対にその許されないんだということで、そのキリスト教なんかではそういうことをこのすごくこのもう人間の世の中の破壊だみたいにこの言ってるんですけれども、仏教はそういうことに関しては何もこうじゃなきゃいけない、ああじゃなきゃいけないということは言ってないんですね。昔からそういうことが現実にあったわけなんですよね。だから許される許されないということの問題じゃなくして、その現実にこの即応して物事を考えていく、現実というものをこの一番中心において考えていくということがこの仏教のこの考え方姿勢というものなんだということなんですね。その話はしだすと長くなるからまた違う時にねしようと思いますけども、その次に、法度相続その他とあって、現在普段の参詣者は高齢者、たまに亡くなられたご信者さんの親族の若い方や引率で参詣された方の姿を目にします。法度相続されているのだなと嬉しく思います。しかし私を含めて見渡せば、なかなか法度相続が困難そうなご信者さん、自分だけの信心、法華一代というそうですが、法度相続ができない信者は成仏できない気がして、なりません。それは大聖人様と指定国の生き方をしないと成仏できないとの説法をお聞きし、納得するが難しいなと愕然、千分の一もできていないからです。行釈仏法度相続が成就しないまま一生を終えたとしたらどうなるのでしょうかということですね。法度相続ができなくてもですね、自分が生きていた時に積んだ信心の功徳、成仏に通ずるその志というものは一つとして無駄にはなりません。水の泡になってしまうということは ありません。ただ亡くなった後々、自分が亡くなった後々に南無法蓮華経の供養という南無法蓮華経の法の縁に触れるということがしてもらえない、できないということが非常にこの残念だということになります。皆さん方が南無法蓮華経で亡くなって、それで残った子供が南無阿弥陀仏だと、南無阿弥陀仏で法事をしたと言っても、皆さん方がこの信仰した南無法蓮華経が水の泡になるということはありません。皆さん方が積んだ功徳というものはですね、その南無阿弥陀仏で消えてなくなるということは絶対にありませんけれども、自分が信仰した縁によって後の人間がその縁を生かすことができなかったということは、これはとても残念なことだということになります。ですから残念ですけども、皆さん方が子供や孫にこの南無法蓮華経の信心の話っていうものをした縁というものも決して消えてなくなるということはありません。だからいつか必ずその縁というものをこの頼りにしてこの成仏をするということができるわけですから、その縁はこの1本よりも2本、 2本よりも3本その縁の絆が太い方がこのいいわけですから、ですからその縁というものをこの結ぶ、ああ言っても無駄だから言わないでおこうというんじゃなくて、言っても無駄だけど言っとこうというのがこの日蓮大聖人様のこの釈服なんです。だから大聖人様が鎌倉幕府に立正安国論を一通出して、それでこの幕府がその急にこの閉まったと言って目覚めて南明法蓮華経の信心をするなんていうことは大聖人様は考えてなかったと思うんです。それを何かきっかけにして喉にこの刺さった魚の小骨みたいに、なんかこの自分たちがやってることに対して間違ってるということを言ってる人間が一人いるなということを、そのきっかけを縁を大聖人様はこの立正安国論によってこのつけようというふうにその考えたわけなんですね。ですからそのことが今日に至ってもですね、ずっと大聖人様の立正安国論というものがこの世の中にこの示している光というものがあるということをこの考えたときに、私たちもそういう縁というものを子や孫にまた縁する人々にですね、この結んでいかなければならないということ、そのことがこの大事だということがこの言えるわけなんですね。南無法蓮華経の種の種まきをこのしていくということが私たちの使命であるということなんですね。2番目、お正月お彼岸お盆は休日ということもあってか家族連れで多く参詣されています。いい家族だなぁと感じ入ります。年始めの初参り、そしてお彼岸の先祖供養、どうあれお寺に縁のある参詣は素晴らしいことです。親の信仰心で参詣されているようですが、その家族の法灯相続をさらに強くする本当の信心に導いていただけたら、参謀院の将来を背負う信者さんとなる。お正月お彼岸お盆の説法を聞いてお香に参詣したい気持ちになるようなご信者さんが2人3人5人と続いたらいいなというふうに思います。過去にですね、このもう過去って言っても もう何十年も前ですけどね、何十年も前にね、この信者さんからね、そのあの時住職がその子供に、声をかけてくれなかったので、信心しない子になってしまったと、お参りをした時とか私が宅お香にこの行った時にその見かけた子供にね、その声をかけてくれなかったとだもんで、信心しない子になってしまったとかですね、子供にあんな信心の話をしたので子供が信心しなくなったとか、今度は逆に私がその声をかけたもんでそのむくれて信心しなくなっちゃったんだということとかですね、子供が参詣するような集まりや役職を作れば釈服も法灯相続でもこの何でもかんでもですね、このうまくいくのにと、この組織のこの問題とか役職の問題として、そういうその機構がこのできてないからだということをですね、この言われた方がこのいるんですけども、もう皆さん方がよくご存知のように、私も仏じゃありませんからもうここでこういう言葉を言ったら、ここでこういう言葉を飲んで言わなかったら、この人は信心するなということはその分からないわけです。少なくともその悪気なしに、ここはちょっと話ができないなと思って、黙ってしまったとか、 ここはちょっとこういう声をかけてみようかなと思って声をかけてみたとかいうことが結果その悪かったと、いい時はあんまり私評価されないんですけど、悪い時はそうやって住職のためにこうなってしまったということをこの過去にこの言われたことがあります。だからといって喋んないとか、だからといって喋るとかいうことは考えていませんけども、もうそれはそれでしょうがないなというふうにこの思ってるんですけれども、その信心がうまくいかないのは、また自分の信心も含めて、自分が信心できないのはとか、子供が信心しないのは、その住職のせいだとか、お寺のせいだとか、みんなのせいだとかいうふうに、この人のせいにするということは、これは良くない、そのことだと、そこに正解があるわけじゃないんだということは、このよく考えて、まず原因を自分という自分自身がどうすべきかということをその考えてもらいたいというふうにこの思うわけなんですね。信心は人を見つめるための信心じゃなくて、まず自分を見つめるためのこの信心でなければいけないということなんですね。ですからそのことをこの大切にこのしてもらいたいというふうに思います。その次に、私たちは明風新聞が唯一の機関紙です。せめて、機関紙春秋号等を出版できないものか、昇進会は何のために生まれたのか、そして本当の宗教を知らしめる、せめて、明風を再編集し読みやすくした機関紙なら刊行できそうな気もするのですが、読む読まないは別にしてもそういうものが欲しいものですと、これは私もできることですので、そういうことの本の出版をですね、気長に提案をしていきたいと、また皆さん方からも合わせて、その時その時に応じて、希望をですね、私の方に寄せていただきたいというふうに思います。しかしその本当に本をね、この自分が購入してもね、読まないで置いとくっていう人がいるんですよね。なんか買うとなんか読んだような気になってそれいる人がいるんですけど、読まないと本は本の役目をしませんからね。積んどくだという人がいるんですけど、積んどくじゃほこりがかぶるだけですので、読んで、本当に生かして、もらいたいと。小説なんかはね、一遍読んだらもう2回3回と読む人はいないかもわかんないんですけど、この仏法の本は何遍も何遍もこの一冊の本をですね、何回も何回も読むということがこの大事なことですので、そういうふうにその本をこの利用してもらいたいというふうに思うんですね。その次、六種愚愚、仏を供養する六種のものとして、水、図工、花、移植、繁殖、豆苗、焼香というふうにありましたけれども、図工とは何ですかということなんですね。仏様にこのお供えするこの供養のこの具体的なこのものですよね。お水ですね。それから花、私たちで言えば色味ですよね。それから繁殖、ご飯とかお菓子とか果物とかそういうものですよね。豆苗、ろうそくですね。それから焼香、それから順番は違うんですけど図工、 ですね。図工1234566ですね。で、図工というのが何ですか、塗る香りっていうのが何ですかということのこの質問なんですけども、実はですね、今この私たちがこの使っている棒状のこの線香というのはですね、この江戸時代に発明されたこのもんなんですね。で、昔はみんなですね、この粉のまんまのお焼香だったんです。で、お焼香っていうのは皆さん方がご存知のように、この、まあ、炭のこの、この塊に、この昔は火っていうのはこの何て言うんですかな、香炭っていって炭の塊をこの火をつけて、それで真ん中に置いて、それにその末香をこの何ですか、落としたわけですね。で、そうすると香りがこうバーッとこう立ちますよね。で、残り香が残るんですけども、長続きしませんよね。で、そのいい香りなんだけども長続きしないっていうことがなんとかなんないのかなっていう不満がずっとあって、それでその不満を受け止めて、この長い線香にこの末香をこの糊状のものでこの練って、でギューッとこの棒状にしたら、この1時間でも2時間でもですね、この長く香りが立つなというふうに、この仏具屋が発明をしてですね、で江戸時代にその線香ができたわけなんです。だから昔はみんなこの焼香でしかなかったわけです。焼香しかなかったわけですね。で、焼香だけじゃそのなんかこう満足できないなというふうに考えた昔の人たちはですね、そのお香をですね、この水でですね、この湿り気をこの与えてですね、でちょっとこう練り状にしてですね、それでその仏像の手とか足とかですね、そういうものにこのすり込んで、この匂いというものをですね、この香りというものをですね、その仏様にこの備えるということをこのしたわけなんです。それでそのぬる香と書いて図香というふうにこの言うわけなんですね。今はその線香がその発明されてからはその図香というものはなくなった、まあ、そこまでしなくていい、良くなったから香りがずっと長続きしますからね、このしなくなったんですけども、そういうことがその昔はこのされていたということが、この仏にこの備えるものの6つの種類の中において、このその表現が残っているということなんですね。で、ろうそくをつけるのも線香をつけるのもですね、そのいつも皆さん方にお話ししますけども、私たちのこの家っていうのはそこでご飯を食べたり、そこで寝たり、このいろんな一部屋でいろんなことをするわけですよね。だけども、この勤行をするとか信心のことで使うときには、その時はここは仏間、その仏様のこの部屋ですよということの切り替えのために、ろうそくをつけて線香をこのつけて、そこを仏のこの信心の修行の場に今はしますよという切り替えのためにこのするわけなんですよね。ですから暗いからろうそくをつけるわけじゃなくて、その部屋の電気つければ別に暗くもなんともないんですけども、そのろうそくをつけるということは信心の心の灯火としてこのつけるわけですよね。線香はその香りを漂わすことによって、ここは今はその仏様のこの場所ですよということを、その自分の心というものに言い聞かせるためにこのするわけなんですよね。ですから、そういう意味でこの水にしても花にしてもご飯にしても食べ物にしてもこのろうそくにしてもですね、そういうふうにこの仏様を中心にしたこの姿がこれを表しているということが言えるんですね。その次、清澄寺の歴史が載っていました。現在は日蓮宗の大本山となっているとありました。 私は身延が本山だと思っていました。久遠寺の位置はどうなのですかと、久遠寺は身延山の総本山ということなんですね。で、どこの宗教どこのこの宗教もですね、まあ、一番に総本山があって、それからその下に本山本山本山、まあいくつでもいいんですけど本山というのがあって、本山の総元締めが総本山ということなんですね。でその本山の下に松寺というふうにそのあるということなんですね。で総本山は基本的にはですね、信者さんを直接持たないということなんです。で総本山は直接末寺を持たない、だから大石寺で言えば総本山に塔頭はありますけれども、塔頭は信者さんを持ってますけども、総本山大石寺は直接信者さんを持たない。つまり総本山は坊さんの修行と学問の場だから、そのことが務めであって、信者さんの要するにこの新人の育成であるとか信者さんとのこのつながりっていうものは直接持たないというのがこの総本山のこの何て言うんですか、この立場このなわけですよね。だから清澄寺は本山であるんですけれども、総本山は久遠寺ということなんですね。清澄寺はですね、天台宗のこのお寺だったんですけども、その清澄寺行ったことがある人はご存知だと思うんですけど、ものすごい山の中にあってですね、それでその食っていけなくなったんですね。食っていけなくなって、それでどうしようかって言った時に、まあ、日蓮宗だったら買ってくれるかもわかんないということで身売りをして、今はその日蓮宗のお寺にこのなってるわけなんですね。まあ信仰よりも経済の方が優先したということでそういうふうになっちゃってるわけなんですけども、そういう関係に、まあ、なってるということなんですね。その次、お孫さんの受験合格を祖父母とご法前で、ご記念をしたというふうに、新聞に、ありました。5月の卓王校で祈祷省の法話で祈祷ご記念の解釈を お話しくださいました。自分の家族等の幸せを願う現世安穏は自然だと思いますが、現世利益に陥りがちな心をどう戒めたらいいのでしょうかということなんですね。例えばですね、なんか守ってくださいという時にはね、うちの子供はあんまり勉強しないんですけど試験に受かりますようにと、守ってくださいと。それは無理ですよね、はっきり言って。勉強してないものが試験会場で自然と頭の中にそのムクムクと湧き出てきましたということはありえないですよね。何も勉強してないんですけど勝手に鉛筆が動いて答えが書けましたって、そんなことできるわけないですよね。そんな都合のいいこの信仰というか考え方というものは、だけど世間は守ってくださいというのはそういうことなんですね。何もしてなかったんだけど守られて、やっぱり神さんや仏さんがいるんだなというふうなそのことなんですけども、その大聖人様のそのまあご記念というか まあ、簡単同じ言葉で言えば守ってくださいっていうのは、例えば子供に、もう試験に向かうという時にね、じゃあご本尊様にちゃんとご祈念をして、南無法蓮華経の題目を参照して、それでその試験に向かいなさいと、行ってきなさいという時に、その私たちが子供に伝えなきゃいけないことは、勉強したことがその試験の会場で緊張のあまりに頭が真っ白になってぼーっとなって何にも書けませんでしたと言うんじゃなくて、本当に普段自分の机に向かって勉強していたように、自分の勉強してたことが本当に緊張なくその試験に出た時に書けるように、自分の力が 100% 出せるように、そのことをこのご本尊様はこの私たちをこの見守ってくれているんだということは、その話すべきだと、話すべきことなんですね。何にもしないけど必ず守ってくれるよということは、これは完璧な減税利益です。自分さえ良ければいいという考え方のこの信心なんですね。それを創価学会は、それが信心であるかのようにやってきたわけなんです。運動会の前に難病法蓮華経と唱えたら足が速くなるよとね、そういうことを、この頭が良くなるとか、足が速くなるとか、そういうようなことをこの守ってもらえるんだということの意味でこの言ってきたんですけども、自分がやったことしか、自分が勉強したことしか頭から出てこないんです。出てくるわけないんです。でも出てきたら隣の人をカンニングしてみたかっていうだけのことなんですよね。そんなことありえないことなんです。やっちゃいけないことなんですよね。だから自分がやったことの 100% に近い力っていうものがこの発揮できるかどうかっていうこと、そのことがこの大事なことなんだと。この日蓮大聖人の教えっていうものは、そういうことをこの私たちに教えてくれているんだということを、その子や孫やこのその人々にこのきちっとこの伝えてもらいたいというふうにこの思うわけなんですね。で、困った時に南無法蓮華経を唱えなさいという時にも、この南無法蓮華経のお題目を唱えて、その自分が今何をしなきゃいけないことなのか、何が今一番大事なことなのか、一番に何をすべきなのかということを、その自分が冷静になってそのことを判断することができるということが、この南無法蓮華経のお題目を唱えるということの大切さということなんですよね。南無法蓮華経が何か飛んできた球を避けてくれたとかいうようなそのことじゃなくて、本当に私たちが持てる力というものを素直にその場面、そこにその集中してその出すことができるかどうかということが、信心をしているかしていないかということのこの違いなんだということがこの言えるわけなんですよね。で、そんな当たり前のことじゃその面白くない、楽しくないなというふうに言うかもわかんないんですけども、仏法の中において奇跡はないんです。奇跡っていうことはないんです。我々が凡夫が見て奇跡に思えることであっても、きちっと道理というものが整ってなければ、絶対にそのことはその現れないということなんです。前も皆さん方にお話ししましたけれども、棚からぼた餅ということはありえないんです。棚からぼた餅が落ちるには、棚に前もってぼた餅がなきゃいけないんです。そのぼた餅も何日も前から置いてたら、落ちた時にはカビが生えてるから食べられません。だからぼた餅が落ちてくるっていう時に、ちょうどもうすきっぱらになって、そこの棚の下に口を開けて待ってなきゃいけないわけです。ね、全部の条件が揃わなかったら棚からぼた餅っていうことにはならないんですけども、棚にぼた餅を置くのは自分でしかありませんから。 だから「おお棚からぼた餅が落ちてるのうまいところに落ちてきたな」っても自分が置いたぼた餅でしかないわけです。人が置いたぼた餅はないわけですね。だから仏法っていうのは道理ですから、ですから棚からぼた餅っていう自分が全く預かり知らないようなことが起こるということはないですよ。自分がそれだけの努力をしてちゃんとその手を尽くして初めてそのことがその困った時に現れるということなんですよということなんですね。で大目その創価学会が言うように大目貯金という大目の貯金をしておけば困った時にその貯金を下ろして使えるからということもそんなことはないんですね。困った時に南無妙法蓮華経の大目を自分が心の中に思い出すことができるかどうかということなんですね。100万遍唱えたから困った時に現れたとかその頭の中に浮かんできたとかいう問題じゃないんです。本当に一回一回真心を込めて唱えていたこの人がその困った時にこの南無妙法蓮華経の大目というものをその心に浮かべて唱えることができたと。そしてそのお題目が唱えるっていうだけのことじゃなくてその時に今一番自分がしとかなきゃいけないこと、自分が絶対に忘れちゃいけないことが何なのかということを自分がそこで気づかされたということが大事なことなんです。題目貯金じゃないんですね。貯金じゃないんです。貯金だってねちゃんと郵便局行ってね、書類書いて印鑑をして、それしなかったらね自分の貯金なんだけど下ろしてくんないんだよ。ちょっと高いちょっと金額高くなると免許証見せてくれって言うんですよね。で私もずっと言ってこういう顔知ってるじゃないですかって言ってもダメなんです。免許証見せてくれって。本当に面倒くさいなと思うんですけども、そのそうやってちゃんと手続きがそうなってるわけですね。だから貯金だってちゃんとした道理っていうものを通さなかったら出てこないんです、ね、だからそういうことを考えた時に貯金じゃなくて本当にいざという時に本当に南無妙法蓮華経の心っていうものをそこに見出すことができるかどうかということがその大事なことなんだということ、そのことをですねこのよく考えてこの信仰してもらいたい。子供や孫にもう行ったって分かんないんだろうから頭が良くなるよとか足が速くなるよとかお題目唱えたら守られるよとかいうふうに適当に言っておけばいいんだって言ったら、その三つ子の魂100まででその幼い時に言ったことずっとその引きずりますからね。ちゃんと小さい時から正しいことを教えなきゃいけない。大人になってもだから子供の時にこうやって言ってたんだよっていうことを言えるようなその説明っていうものを辻褄の合う説明っていうものをしとかなかったらその信心っていうものを要するにこの間違ってこの捉えるし、あの時こうやって言ったじゃないかというふうにこの逆ねじを食らわされるようなことにこのなってしまうわけですよね。だから決して大聖人様の仏法というものをその場しのぎのことで間違って伝えるということをしないようにこのしてもらいたいというふうに思います。じゃ あまたね、信心に関するねこう言ったらなんですけどこう言ったらちょっと問題が起こるけどいい質問を待ってます。悪い質問があるわけじゃないですけども、一人の質問がこのみんなにああそういうことを聞きたかったなと、あそういうことそういうことが 大切なことだなっていうふうにその多くの人に相槌を打ってもらえるようなそういう意味のいい質問を待っていますので、また新人の志の中で深く考えていっていただきたいということをお願いを申し上げて終わりたいと思います。
南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。